は聞こえるかい？
なんか卵混ぜてますけど、うん、緊急事態宣言ですよ世の中。
私が緊急事態やろ、メンタル的に。
いやもう笑ってる場合ちゃうけど、笑わなやってられへんな。
いやもうマジでな、そんなフラグ回収するって思うぐらいよね。
去年のね今頃もそんな状態になっててね、
はいはい、
で年始になってまたでしょ、
うんうんうん、
しかも今回は、うん、去年よりも厳しくいきそうな、
要は初期と同じぐらいになるかもってことでしょ。
初期以上にイベントは何人以上がどうのこうのとかいう細かい規定があったけど、今回は原則禁止にしてほしいみたいなのが出てるようなことを言ってたよ。まあ、はっきりとしたことは知らんねんけどな、うん、
それならさ、その定義をさとっととさ出してほしいよ。そうやね、うちらもだ
からね、イベントって今日決めて明日できるもんじゃないから、
そうそうそうそう、
準備期間があるのに急に明日からって言うやん、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれってやっぱり、まあ、もちろんそらいろいろのこと考えてやってはんやろうけど、
うん、
それにしてもちょっといろんなことのそういう定義みたいなことってさ、
うん、
もっと広くどういうふうに行われてるか考えてくれんとしんどいよね。
考えてないんじゃない？
考えてないやろね。だから僕らはまだちっちゃいやん、言うても、
うんうんうん、
僕らがやるイベントは、
はいはいはい、
言うたら極端な話、明日やりたいです言うたらやれるかもしれへんとこにいるやん、まだギリギリ、
うんうんうん、
でもでかいところってさ、うん、例えばどこどこ球場でやりますとか、
うん、
どこどこホールでやりますみたいなのでかいところはそんなんでは絶対できんわけで、準備も、うん、当然小屋付きの PA がいるわけでなし、小屋付きの照明がいるわけでもないから、うん、それぞれの機材とそれぞれの人の準備期間っていうのはものすごく長くいるっていうことは、まあ、全く分かってないんやろなと思うわ。
やっぱさ、決める人ってさ、
うん、
なんか私別に議員を引っかけするわけじゃないけど、うん、身一つでできる仕事じゃん。
あ、そういうことやろうね。
その準備が、じゃあお前らも選挙するとき準備したやろって、うん、その時思い出してほしいなっていう。
いや確かにそうやね。当然選挙ありますって決まってさ、うんうん、そこから選挙カーを予約して、
うん、
でウグイス城を予約してっていうことをやってはるはずやから、
うんうん、
ご本人じゃなくてもね、
はいはいはい、
陣営はやってるわけや。
そうそうそうそう、
そういうことをやってるってことは俺らもそれがイベントじゃなくてもさ、飯屋であっても、
いや飯屋さかわいそうで、だってさどんだけさ休業なのかでさ、入荷とかさ在庫管理とかさ、
そうそうそうそう、
絶対難しいよ。
飯屋自体もそうやし、
うん、
休め言われるのはいいけど、うん、いつも言うようにその納入業者には何の保証もないわけで、
うん、
その人らも海外から食材輸入したりとかしてるわけじゃん、
うんうんうんうん、
それが全くの無駄になって腐っていくかもしれないわけ。
そうね、
農家の人だってそうや、
うん、
そういうことは考えられてるようで考えられてない。
見えない見えない、お上なんて。本当に
でもちろん今感染がいっぱいあります、
うん、
カシャカシャカシャカシャ言ってますけど赤いもんがいっぱい乗ってますけど大丈夫ですか？
刺激的にね生きていこうと思って。
そういうその全く見えないところというか、うんうん、見える分かりやすいところを重点的にというか、
うんうんうん、
言ったら狙い撃ちしてるだけにしか見えへんから、
うーん、
しんどいよね。
まあ、もう実際問題、飲食店でどれだけコロナが出たって出てないわけだから。
出てへんね。なんかね、円グラフになってるの見たの。
見た見た見た見た。
数パーセントやねんな、飲食店で実は。まあ、俺が見たやつがどういうやつなのか分からへんけどね、ネットで見かけたやつは。まあ、
結局、食品衛生責任者を保持しなきゃいけない現状の場所っていうのは飲食店に当たるんだと思うよ。
うん、結局、どこで出てるかっていうと、やっぱり病院と、
うん、
あの
介護施設。
介護施設がほとんどやね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
6、7割がそういう施設やもんな、
うんうん、
であと家庭で、
うん、
イベントとかご飯屋さんがもう数パーセントずつ、
うん、
何十パーセントもないのよ。ほんならそこ閉じたって意味ないやん、
うん、
本当は、
うんうん、
だけどそこに関してはあんまり論じられることがないので残念ですけど、
うん、なんでやろな。
いや分かってんやろうけどな、本当は
やってる感だけ出してアピールしてるのが逆にさ、うん、頭悪いぞアピールしてると気づいてないんかな。
でもそこに踊らされてるというか、一般の人もそら、うん、緊急事態宣言早出した方がいいと思いますっていう人がほとんどなわけで、街で聞くと、
うんうん、
本当はその緊急事態宣言よりも何よりも、
うん、
そういうその介護施設だったりとかに早くワクチンを投入して広がっていくのを止めることが一番最初やと思う、
うん、まあ、でも事態宣言をさ出すにあたっても、うん、結局 明日飯食われへんになったらさ、うん、みんな多分さ動くじゃん結局どうにかしようって。
そうそうそう。
でしかもそうすることによって、うん、その見えないネット犯罪も含めて、うん、犯罪的な面が増えてしまう怖さっていうのがすごい強いなと思って。
そうだね、それもあるやろうね。
やっぱり結局さ配信でもいけない動画とかを配信とかさ盗撮とか絶対それで収益上げちゃってるとか人も絶対いるからさ、
うん、ツイッターで見ましたけど、うん、絶対私が働いてるような風俗店に来るはずのない女の子が来たと、
うん、
明日から働くんですと、うん、この状況だからですよっていうのが、まあ、リツイートで回ってきたの全然知らない人ですけど、実際あるでしょうね。
そうね、
去年にねナインティナインの岡村さんがね、うん、こういう状況になったら可愛い子がそういう付属に来るから言って大問題になったでしょ、
うん、
でも本当にそういう状況になってきてるわけや、
うん、
肌感覚としてその実際働いてる人の感覚としてそういう人がやっぱりやってきたっていう感覚があるわけで、うん、つまりそういう風に変な方というかね流れていってるわけで、
でさらにさその風俗店も休業要請出すかもしれないんでしょ。
そうです
ってなればさ本当にさ覚悟してさ、
うん、
明日食われへんから、
うん、
もう本当に藁にもすがる思いで始めた人っていうのが、うん、またそれで弾き出されるっていうのは怖いし、
ね、本当そうやと思う。
まあまあ周りにも田舎ないからさそういう仕事してる人、うん、そういうのはもうちょっと怖いなっていう話してたしさ。
いや絶対そうですよ、うん、だってそういうところがやっぱりあかんっていうふうにされてるからね今は、うん、話変わるような感じですけどチャーリー浜さんがお亡くなりになった。
あ、見た見た見た見た。
で3日ぐらい前らしいんですけど、うん、でもう葬儀も終わってるらしいんですけど近親者で、うん、誤嚥性肺炎でお亡くなりになってるのね、
うんうん、
誤嚥性わかる？誤嚥性っていうのは食べ物が肺に入ること。
あー、おじいちゃんとかよくやるやつね。
そうそうそうそう。だから肺の便があるねんなあれ、
うんうん、
肺と食道に便があって空気は肺の方に入り、うん、食べ物飲み物は肺の方に入らずに食道の方を通るように便がなってんやけど、うん、だんだん年取ってくるとここの動きが悪くなるわけや。
はいはいはいはい。だんだん漏れになったってこと。
だからそれがうまいこと動かずに肺の方に入る。俺らでもあるよね、肺に入ってゴホッってなること、
うんうんうんうん、
なんか食べたものがこう
肺に
入せてしまうことあるよね、
うんうん、
でゴホゴホってなんでなるかっていうとあの便から飛ばしてるわけや、
うん、
異物を飛ばして食道に戻してるからできるんやけど、うん、その力も残ってないから肺炎になってなくなるね、
うん、
っていうことはね、普通の風邪でも誤嚥性でもコロナでも肺炎になったらなくなるね、
うん、
お年寄りは、
うんうんうん、
だからそれのために人工呼吸器をつけていて、うんうん、これは本当は多分言ってはいけないことなのかもしれないけれど、うん、そうやって亡くなってる人はコロナじゃなくても亡くなってる人はもう山ほどおるわけ、
うん、
毎年何千人何万人と亡くなってるわけ、
うんうんうん、
でそれに比べたらコロナの肺炎で亡くなってる人はこんだけ亡くなったって言っても日本ではそんなに多く今のところだから見殺しにしたら言ってるわけじゃないけどね、うん、でもそこをうまいことやってしかも経済もうまいことやりながら両輪でやらんと、
うん、
アクセルとブレーキ同時に踏んでるような行為やってよく批判的に言うけど、
うん、
でもそれをせんとあかん、ヒール&トーでいかんとあかん状態じゃないですか。
いや私多分経済出動、
うん、
しないと無理だと思う
よ。無理ですよ今の日本の状態では。おそらくスーパーインフレにはならないのでとりあえず殺することですよ、うん、
印刷してその円の単価下がる、うん、価値が下がるってけど、
うん、
下がるほど多分みんなが逆にもうないと死んじゃうからさ。
そうそうそう。いやだから下がってもいいのよ。20年30年ずっとデフレで困ってるわけや日本って、うん、インフレになった方がええねん本当は、うんうん、経済全体としては、
うんうん、
パンがねスーパーインフレになると食パン一斤が1万円とかになるわけや。スーパーインフレになると、うんうん、でもそこまで多分ならへんから
ならんね。
今よりは高くなるかもしれへんけど、
うん、
ちょっとインフレになった方が経済は良くなるって話やったはずやのに今それを止めてるわけ、
うん、
だから多少ねインフレにした方が。なんでこんな政治的な話してんの。
まあ全然初っ端からさ難しい話してる
ね。楽しい話したいね。
まあまあまあハッピーな話する。
じゃあハッピーな話するためにオープニングどうぞ。
はい、早乙女麗奈の
大魔王ののってお前一人やるんか。
あ、とって言ったよ。さ、麗奈と
大魔王の
おたまにゃ。
そうやね、レイニャのやの歌を止めレイニ
ャって言ったから言って思ったと思って、
なかなか楽しいことってないですけどね。
あ、でもね、うん、ハッピーニュースは
ハッピーニュース
レギュラー番組に撮りました。
お、
いえ、
どこの
琵琶湖放送。
ほんま滋賀県好きやな。
いや、琵琶湖の水止めたいだけやって
何の番組今回は。
ゆうさんの琵琶湖カンパニーの3週目の、うんうん、トリエケドクター系という動物に関しての、うん、ペットに関してのコーナー。
いいじゃないですか。
まあね、
ハッピーニュースや言いながら浮かない顔ですね
髪の毛黒くしとかないといけないから
それはいいじゃないの。染めなくてもその時だけこうカラーしたらいいじゃない。
ハーフウィッグめっちゃ凝った。そっちんって止めるやつをめっちゃ凝ったから、うん、なんかズラだらけになった毛先だけの半分だけなんかのれみたいになってる。
ウィッグでええやん、ズラだらけって言うてやめてくれる。いや、ズラやけどよ。
なんかのれみたいになってる今。
あ、そうだ、うん、新しい仕事っていいよね。
4月からね。
4月から。あ、うん、もうやってんの。
発表ができなかったのよ、番組のホームページで発表が伸びてたから、
うん、
公表できなかった、
うんうんうん、
発表したから番組ホームページで言えるようになりました。あ、何がハッピーか。あ、車が来た。
車が来た。
レースに、うん、とかにも今後出ていく、うん、早乙女麗奈にスポンサーさんが、
うん、1台
くれた。
前探してる言ってたやつな。
そう、 RX-8 が来まして。
来まして、
23日に私は5体目、もう来てるんだけど、うん、神戸に普段置いてあるんで。
あ、そうなんや。
ちょっと自分の家の近所にちょっと置けなくて怖いし高いし。
そうやな。
いや、びっくりした。駐車場探しててさ、資金礼金かかるんだし駐車場に。
まあ、あなたの住んでる近所、まあまあのところやからな、
うん、
僕らの家の田舎の方であればそんなことないけど、うん、まあ、でも青空とかに止めてられへんでしょ。
そうね、うん、神戸の方に預けてあるんで、まあ、
預かっていただいて、
この23に取りに行くんですけど、うん、
行動も走れる。
あ、もう全然走れる。もう今まだ純正、
うん、あ、そうなんや。そこからちょっとずつ手を入れていく感じですか。
そうそうそう。6速マニュアルだし、6速ってあんま乗ったことなくて、
うん、
なんかシルビア1号を借りた時に6速だったぐらいで、うん、またミッションが違うから。
そうやね、
不思議な感じ。
RX-8 ってロータリーやった。
ロータリー、ロータリー、おむすび。
ロータリーってどうなんやろな。
結構、
うん、
私は 1JZ っていう直列6気筒の、うん、そこそこヤマハが作ったエンジンなんでタフなのよ、お船と一緒やから、
うんうんうん、
だけど結構繊細らしくて、私ガサツだから
ガサツや、ね、
ちょっと気使う。水温がこれ以上は無理で、高速とかはいいけど街中とかでアイドリングしてると熱風が溜まるしとか。なんなんそのなんか病弱野郎みたいな力さありえんくて。
まあまあまあ、細かいことを気にしなあかんちゅうのは大変やね。
そうそうそうそう、嫌いなんよそういうの。もうちょっとなんか元気わんぱくクソガキみたいな方が良かったから、今後早乙女スポンサーになる方はぜひご一報。
元気やつ、
うん、
車は僕は今ね、台車の軽トラに乗ってるんですけど、
うんうんうん、
なかなかねトルクしかないからさ、
うん、
大変なのよ。
うん、
街中で走ってて一速で発進できない、トルクありすぎて。で二速発進で50キロぐらい、まあ、50もいかへんな、40キロぐらいではもう4速入ってる
でもさ、トラックってさ、うん、軽トラはちゃうけど普通の10輪とかのトラックは二速発進だよね、
うん、まあまあその軽トラもそうやし、やっぱり荷物乗せてないから軽いや
ん。レンがつまんと、レンが。
レンがほんまにな、荷物後ろに乗せてて、
うん、
多分そのトルクが必要なので、
うんうん、
軽いのにそのトルクはすごく扱いにくくて、
うんうん、
まあまあのジャジャ馬なんです
。いや、分かる分かる。軽トラってほんま不便。私もソアラ壊した時に、うん、軽トラやったから台車が、うん、前も大変やった。
大変やな。
後ろにブロック乗せてた。雪が時にさ、まあ、常に満じ切ってるからさ。
そうやな。すっ飛ぶもんな。ケツがすっ飛んでくるもん。
ウェーってなんかさ。
なんかこう走ってるやん。それで後ろ板バネやから、
うん。
イメージとしては漫画みたいに車体自体がこう曲がってる感じやんな。後ろから荷台の分が頭に突っ込んでくるみたいな感覚が。
なんかダダダダンって言うもんね。
そうそうそうそう。
ケツのトラクションかかってないぐらいドバババ。
まあトラクション実際かかってないからな、荷物がないんやから。
アメリカの車あるじゃん、ジャンプするあれも乗ってる気持ち。
あれやで、ドクター中松のジャンピングシューズを履いてるみたいな感じや。
あの人生きてんのまだ。
ドクター中松まだ生きてんじゃん。
え、なんか選挙とかに出た人じゃないの？
選挙出てた、都知事選とか出てたよね。
もう変な人やでな、うん、
一応でもあの醤油チュルチュルって言ってあの石油移すやつ、
うんうん、
あれは開発したあの人やから、ね、
うーん、
石油ポンプって書いてあるけど本当の商品の名前は醤油チュルチュルっていう、
うーん、
であれは
ネーミングセンスよ。
お母さんが当時醤油ってさ、
うんうん、
こんなパックで売ってなかったのね、
うんうんうん、
瓶で買ってきてそれを家で小瓶に移すっていう作業が必ず必要だった、うんうんうんうん、それを上下入れてポトポトポトって入れてるとこぼしたりするやん、
うんうん、
それはお母さんかわいそうや言うて、うんうんうん、あの人が子供の時に開発したんですよ。
うーん、
でポンプで上げてきて、うん、まあ、さっきの肺の話と一緒やな、
うんうん、
ポンプで一旦入れて上から反対側に落としていくっていう機構を考え
たんです。賢だね。
賢いです
よ。そう思い出した、 RX8 さ来たやつ、
うんうんうん、
オーディオがさ純正らしいんだけどさ、うん、MD が聞けるらしくてさMD とかねえしと
か古い MD な、
うん、
残ってないよな。
実家にあると思う。
ある？
何入ってんのかな。ユーロビート入ってたの MD 当時めっちゃ高校の時に MD だったから私、ああユーロビートプレゼンツみたいなのが入ってた気がする。
あ、 MD デッキは多分車には持ってなかったけど、
うん、
CD チェンジャー時代だろ俺は。
あ、 CD もついてるって。
CD もついてるの、いいじゃない。 CD チェンジャーがええで。
カーシェアのヤリス乗ってたからさ、うん、充電しながら iPhone の曲を流せる状態やったから、うんうん、ドンキとかでなんかそのつなげれるもんないかなと思って。
あれカセットない？
カセット
俺らの若い頃にあったのはカセットテープガチャンって入れたらそこにケーブルがついてて、
ああ、
そのケーブルを CD ウォークマンとかに挿して CD の音をかけるっていうのが、
なかった、
一番最初の基本ですわ。もともとオーディオなんて
若いもん私。
オーディオはもともと俺の今借りてる軽トラでもそうやけどラジオしかついてない、
お
う
お
う、 AM しかついてない、はいはい、そこに FM がつきました、
はい、
でカセットがつきましたが、はい、まあ俺の頃の最新やな、
はいはいはい、
俺が免許取った頃ぐらいの、
はいはいはい、
やっと CD ウォークマンとかをどうやって聞こうってなって、うん、そういうつなぎ方になって、
うん、
その後 CD チェンジャーいうのが生まれて、
うん、
俺が途中に買うたら12連奏ってな、考えてみたら CD12 枚しか入らへんわけよ、
うん、
CD が12枚いつでも聴けるから時々こう CD 入れ替えてやってたんやけど、今考えたら iPod のやつ全部かけれるんやからいらんよ、今考えてみたら。でもその CD チェンジャーのチェンジャー部分を助手席の下とか、
うん、
RV の車やと後ろの荷室のところに置いたりしてケーブルでつないでたんですよ。それがまあ20年とか前かな。
うち USB が出始めてた、私のオーディオ、ケンウッドとかのやつ。
わかぶって
え
わかぶってるわけじゃないのか。
わかぶってるのは、あのちゃんと自分でつないだし頑張って
USB でつながって、最初は USB のそのメモリーにある曲かけれたりとか、
うんうん、
そういうんやな。で徐々に iPod を直接コントロールできるようになったりして、
そうそう、 Bluetooth ができてきて。
Bluetooth は便利やね、
うん、
Bluetooth のイヤホンとかスピーカーも使ってるけどさ、うん、あれでも結構その妨害電波に応じて途切れたりする
んだよ、ね、なんか Bluetooth のやつ、
うん、
高速の下とかでさ、
うん、
電話してるとさ、うん、なんてって言われる、聞こえへんらしい。
そうだから街中とかで音楽聴いてるだけでも、うん、プツプツ切れるもん、やっぱり特に周りにやっぱり Bluetooth のもんがいっぱいあると、
うん、
迷いようのか知らん。
やっぱアナログっすわ、どこまで行っても。
いや、そうです、
イヤホンですわ、ワイヤードですわ。
あのね、僕ら音声さんじゃないですか本業が、
うんうん、ま
あね、
音声なの、
カメラマン、音声さんですよ、カメラマンじゃないですよ、
音声さん、音声なの、マイク持つ人なの。
マイク持ったり渡したりつけたり、
意外。
今も仕事してきましたよ、音取ってきましたけど、いや当然ワイヤレスなんやけどね、
うん、
結局のところ動線しか信用できひんのですよ、
うんうん、
というか動線しかというか動線が一番信用できるのよ、
うんうんうん、
結局は、
うんうんうん、
だって有線ほど信用できるもんないし、
うん、
やっぱりコンサートライブのね、
うん、
マイクでもね、
うん、
そら一番音いいのは有線ハンドマイクです。
でも今のは変わらんて、
やっぱりいいよ音が、まあ、ワイヤレスがすごく良くなってるのでね、 当然音はいいんだけれども、一番信用できるのは間違いなくワイヤー。まあまあ
ね、間違いなくね。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
ワカチャラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
まあでもね、世の中一番信用できるのはね、最近のアイドル箱の PA が一番信用できる。はいみたいなことあるから、書いてるみたいな説ある。
PA のね、人が最近のアイドルさんのね、楽曲のね、音源が悪すぎると。まあ一曲一曲まずバラバラやったりとか、それが揃ってたとしてもライブで聴いていいものと、スピーカーとかヘッドホンで聴いていいものは別のものなので。
あ、それはね、
それはちゃんとライブ用の音源を作らないとダメですよって書いてる、至極もっともな僕の知らん人が書いてた、またそれもリツイートで回ってきたんですけど、それはね、その人がちゃんとしてる人だからいいんだけれども、ライブハウスの PA も分かってへん人がやっぱり多いから、音源がちゃんとしててちゃんと指示が書いてあっても分からんのは分からんし、やってくれへんのはやってくれへんのです、これはね、照明もそうやんか、難しいね。だから結局のところね、僕らでもイベントやるときにリハもちゃんと時間取るけど、リハやりに来ないじゃん、アイドルさんも。
だって意味ないもん。
だって意味ないもんじゃなくて、それをちゃんとやっといたらちゃんとなるのに、やらへんっていうのはダメなんですよ、本当は。本当は。
いや、それね、一つ悪いのはな、リハの時間さ、9時とかやん。
そう、
長いとね。5番がさ、4時とかだったらさ、3時間家帰れってかってな
るよ。難しいよね、長いイベントは特にね。
いや、初めてでも大阪の時はちゃんとリハ行って、待ったよ、何時間も、二度と待たんって決めた。だってさ、歌ってさ、結局さ、リハしたのに間違えられて。
あー、そういうことやな。
もういいなって思って、私リハ行ってちゃんと待ち込みマイクもしたいって言ったのに、そこそこのライブハウス、ちゃんとしたバンド箱なのに、拒否されて、いや、ワイヤレス、こっちの用意した分だけしか使ってほしくないですって言われて、コロナとかじゃないで、前からなの、えって思って、持ち込んでもダメなのみたいな。
まあ難しいな、そういうのってな。
すごい歌いにくくてさ、ライブハウスのマイクって。たまに
今の全体レベルを下げてるのはお互いやねん。だから、
そうね、多分だからね、前も言ったけど、ステージ立つことがゴールのやつらが多すぎる、
だから運営さんがそんなんやから、ライブハウスも舐めてくるし、ライブハウスがそんなんやからアイドルさんも舐めてくるっていう、どっちが卵かどっちが鳥かみたいな、どっちが先かみたいな話になってくるのよ。結局お互いに舐めてんだよ。
いや、舐めてると思う。
運営もそう、俺らみたいなオーガナイザーもそう、オーガナイザーもいろいろやって結局舐め始めてしまうねんな、ちゃんとリハ時間も取ったり、ちゃんと考えてやってても来てくれへんし、ほんならいらんのかなリハ時間みたいになってくるやん、だからその辺がやっぱり難しいとこかな。お互いにその辺はいろいろと考えていかないと今後難しいなと思うけど、
まあでもね、最近感じることは、私すごい、SNS での書き方なんだけど、たまに尖る時もあるじゃん、
尖って
る
ね、
それは 人やから
尖ってるわ。
最近尖ってなくない？
いや、まあまあ尖ってるよ、特にフリート。
フリートは闇トーク。
フリートで闇吐いとんなと思って見てるよ俺は。
みんなみんな。
いやいや、みんなみんなみんなみんなと思うんやったら書くなよって話。
え、でも、あ、実際10万貯金しとったんよ、給付金ずっと貯金しとったんよ、ついに使ったわ、そろそろやべえ。使うんでも生きていけるっちゃ生きていけるけど、
いや難しいな、だからその辺は当然 それぞれ、例えば家が金持ちやから何でもできる人もいれば、 本当にバイトとかいろいろやっていかんと生きていけない人もいれば、うん、ちゃんと運営が金払ってくれるところもあれば、うん、いろんなパターンがあるから違いには当然言われへんし、うん、全部のアイドルがそうとは当然言えへんけど、
そう、ね、
なかなか厳しい時代であることは間違いない。
そうでも私さ、こうどんなに今きつくても一本でやりたいんよ、うん、音楽を、
うん、
まあ、その理由もたくさんあって、うん、一つは私はずっと飲み屋とアイドル掛け持ちすることもあるよ、うん、多くなかったんよ、うんうん、だけどそうなると今日お客さん呼べなくても物販売れなくても飲み屋で稼げばいいやとか、うん、ステージに対しての魅力とか危機感とか表現方法への向上心がすごい分かんかったんよ、
うん、
やっぱり所詮アイドルって稼げないんだよね、やっぱ飲み屋でいいやってなっちゃうからさ、うん、それが嫌で私は飲み屋を辞めたんよ、
うん、
アイドル一本でどうしたらいいかっていうのを真剣に集中して考えてやりたいし、だからこそ生きていくためにこうして変えていかなきゃいけないっていう、
うん、
こうなんだろう、アイディアも浮くじゃん、
うん、
妥協できひんからさ、うん、生きていくためにってなったらそっちの方がいいと思ってじゃあ辞めたんだけど、まあ、それがある人はサボってる的なこと言われたんよ。
そうだ、
バイトしてでもやっていく子はおるって言うけど、
うん、
いやバイトしてやってる子って私すごい何人か見てきたけど、うん、公に言ってる子って本当にステージに対して甘えてる子が多いなってすごい感じて何人か見てきたんだけどさ、うんうんうんうん、よりはその仮にしてても隠しててひた隠しに、
うんうん、
苦しいからバイトはしてるけどでもあくまで一本でやってますよ感を出してる子ほど、うんうん、ステージングってすごい頑張ってたりするなって思うから、うん、そこ妥協したくないっていうのを結構批判されたりとか、あと今このご時世、うん、掛け持ちして、
うん、
音楽以外のとこからコロナをもらってしまって、
まあまあまあそれもそうやな、
自分の本業に響かせたくないっていうのもあるから、うん、自粛しとるとこもあるんよ、
うん、
そういうのも含めて考えてほしいのに外野からめっちゃわちゃわちゃ言われて、まあ、すげえイライラしてるね。
だから結局ね、俺は所詮それは個別案件やと常に思っているので、うんうん、できる子はできるし、
うん、
掛け持ちで、
うん、
この間あの元 R のねリリカルコトパオちゃんがね、
うん、
再出発ということで、
うん、
ライブをやったので見に行ったんですけど、うん、まあ、あの子はずっと旅館のおかみをやりながら自分で楽曲作って、
うん、
音楽をずっとやってきたんだけれども、まあ、相方のすずちゃんっていう子は介護施設で働いてるのね、
うんうん、
まあ、それも実家が介護施設だから、うん、で介護施設の、まあ、責任者になってて、
うんうん、
結局今そんな音楽活動とかやってられる状態じゃないから、うんうん、あーは掛け持ちの2人でやってるからそもそもライブの本数も少なかったし、
うん、
ずっとそれをいろいろ批判するとかいろんなことを思う人もきっといると思うし、
うんうん、
だけどこの間のステージングを見てたら一人で結局アーは解散ということになったので、うん、コトパオがリスタートで始めると一人で、うん、バンドセットでライブやってすごくいいステージングをして、
うん、
音楽も新曲しっかり作ってきてやってるわけ、
うんうん、
だからできる子はちゃんとできる当然、
う
ん
ね、
だからそこはレイニャンが、
うん、
レイニャンの考えのもとにきっちり自分はそれで一本でやるんやという思いはもちろん大切やし、
うんうんうん、
それをやるべきやし完遂してほしい、
うん、
僕は、
うんうんうん、
当然ね。でも一方でそういう人もいるので、
うん、
人のこともそうやけどやっぱりレイニャンはレイニャン自身が外野に何を言われようが自分はこうやってやっていくのだから、
うん、
サボってるとかなんとか言われても、
うん、
私はちゃんとこれからもやるし、
うん、
やっているんだということをちゃんと自分で自信を持ってやっていけばいいと思う。
いや持ってるよ持ってるから、うん、私のことそんなめっちゃ見てる人でもないし、
うん、
私はめっちゃ気になったのがあるイベントで、
うん、
サーキットイベントやねんけどちっちゃい箱なんよ火災イベントで、
はいはいはいはい、
でそこってやっぱ動員とかさ、
うん、
基準があると思うよ。ステージがまだ足りないから、うん、レベルが足りない、うん、動員が足りない、
うん、
何なのかなと思って聞いたよ、
うん、
イベンターさんに、
うん、
それで批判されたから、
うん、
ああそうじゃなくてなれないちゃんはこんだけ呼んでるだからこれぐらい呼べるのってそれはステージ立てますよとか、うん、そこのイベント付き合いでここはこうでいつも決まった人が取りで、
うん、
来年からはもういいかなって思ってできる、う
ん、だからこの番組でも毎度言うけど、
うん、
一番素晴らしいのはいろんなことにチャレンジすることなんだと思うんだ
よ。そりゃそうやと思うよ。
だからもちろんいろんな人で同じようなイベントばっかり出てる子もいるし、
うん、
それももちろんいいし、
うんうんうん、
でもうドロータ工業でね、
うん、
出てもらったけど1回、
うん、
ラインナップを全部バーッと見たら 不思議なメンバリングや
なんて。確かに
出てもらった回もそうやけど、今までの9回全部見たら驚くようなメンバリングや。つまり俺がやりたいのはいつも同じグループ構成で、ワックス行くとこんな感じ、ミューズ行くとこんな感じ、どこどこ行くとこんな感じみたいな雰囲気じゃない、こんなどうですかと。もちろんその間ロビーに出てタバコ吸ってたらええねんで別に、客は、客の自由やから。だけどふと聞いた時に、なんやこれおもろいなとか、あの子かわいいなになってほしいからやってる俺は、だから前にレイニャンがソロやと、あんまり関西ではライブできひんみたいなことを書いてたけど、うちめちゃめちゃ呼んでんのな。
そう
計算してみたらな、
大門さんとかが全然めっちゃやってる時ってまだソロも出とったんよ、特にこのコロナ禍になってからが、ある人はソロはキャンセルしちゃうと一人が倒れると一人やから穴が開く。でもユニットは一人かけてもユニット自体はあるからって言ったけど、今のご時世コロナになったら
一人かけたら終わりやで、ね、一人陽性になったら全員
そう
他のメンバーでやりますってええー、ってなるで、
そういうダメですが結構増えてるし、拡大のあれがユニットの方が広いんや、でかすぎるんよ、5人おってさ、5人が常にさ24時間おるわけじゃないや、家族でもないし、ってなったらどこでもらってくるかわからんのか、リスクがでかいから。最近ちょっとだけソロの呼ぶっての見直しも出てきてるのかなと思って考えてたんやけど、そうね、イベンターの思考がよくわからん最近の。
どうなんやろな。まあ俺は俺のことしかわからないんで、わからへんけど。
あ、でも聞いて思い出した思い出した、いいハッピーなニュースがあんねん。
何や。
5月の末に、私メジャーアーティストさんと対バンするねん。
あらま、どちら様まだ発表できん
の。ラジオやしっか。あの ABEX に所属してるメガリュウっていうレゲエのユニットさんのメガホーンさんっていう人と対バンさせてもらうんだけど、でもその人も1000人とかさ、何まいったら多分 A ネーションとか出てたもんだけど、それでもさ結構でかいイベントとかに出てはった人たちやから、私もカラオケで歌っとったんよ、地元で当時。そんな人とおおと思って、尼崎スコープのブッキングの担当の人がうちのステージング気に入ってくれて、呼んでくれたから、ぜひいろんなその打ち上げとか、ちょっとしたこう飲みとかも呼んでもらったりしてて、ありがたいなと思って、イベント出ることになって、
ね、結構ね、やっぱり台湾イベントでね、その俺が言うようにその全然絡まないはずのところから呼ぶと、その人がふと見たら、例えばレーニャンで言うとさ、池本真央、木本のぞみと一緒に出ても、みんな見たことあるやん、レーニャンのこと、でもそういう人の、まあそこがメジャーやからでかいからではなく、台湾の人がレイニャのこと見たことない人が一人でも見てくれることが一番大事。
そうね、それは価値よね。
その価値はすごく大事にしていくべきやし、その人にレイニャンの魅力を波及させれるかどうかは次のレイニャンの課題や。
そうね、だから5月30に向けて磨きたいし、ちょうどさ新曲も出てるからさ、今回の新曲が良すぎてさ
自分で言うなよ
いや、じゃあ本当にいつもさ結構迷走した時期もあったし、でもそれでもやっぱり自分の思ってることっていうのがかっこいいっていうのを貫きたいっていうのがあったし、今回はカップリングに片思いバラードを入れたんですよ。
おー、いいですね。もちろんかっこいいを貫き通すのも大事やけど、いろんなパターンを、お、こんなんもできるんやなって思わすことはめちゃめちゃ大事や、
ね、
それはレイニャンをすでに推してる人でも、おって思う。
今まで持ってない、バラードっぽいテンポだけどちゃんと四つ打ち系なデジタルサウンドも入りつつだけど、ミドルなテンポっていうかっこいい感じとか VK の、 そのバンドバラードじゃなくて、言った本当に ABEX にありそうな、なんか懐かしいような。
ドメジャーの話になるけどさ、例えばグレンゲとさ、ホムラという両方の歌が歌えるのがリサの魅力やんか、もちろん俺はあんまり知らないけどアニメの曲でもうとっくの昔に有名なわけ、あの人は、武道館も成功させてるわけやし、こっちもできてこっちもできて、あ、こんなこともできるんやっていうのが器用貧乏っていう言葉もあるんだよね、それのせいで売れへん場合もあるで、もちろん、だけどその両方ができること できるけど隠しとくことと、うん、できないことは違うので、できとくことは大事や。
あとこれはちょっとどこのバンドかまだ多分言えると思うねんけど、うん、ある V 系のインディーズの中では結構有名な、うん、また雑誌とかも表紙飾らない人の十何年前のバンドの曲のリバイバルのナレーション入れさせてもらった、うん、ナレーションっていうかなんかセリフがあるじゃん、 あ、 そういう、ね、あれ入れさせてもらってクレジットに入んやんか CD の家
自慢の仕方が子供みたいだな
全然その人のことは単体は知ってるけど、うん、全然知らんくって、うん、バンドの曲とか、うん、聞いた時にさ、うん、おおなんか90年代やなって思って歌うちなら聞かへん
今後いろんなことをチャレンジングしながら、うん、テレビ番組とかも含めてね、うんうん、顔を売る方法っていうのはいっぱいいろんな方法があって、あるその中でどこで拾われるか、うん、さっきラジオを聞いてたんやけど、うん、アンジェラさんってアニメの曲を歌ってるバンド、もう93年ぐらいから活動してはんねんけど、
知ってる知ってる、 V 系の人みたいな人じゃない、
それっぽいね、うん、もう年は45とか6ですよ、うんうんうん、もう92年とかもっと前から岡山でバンドをやってはって、うん、で2人で始めて最初ポンとアニメの曲決まってんて、だけどそこから苦節3、4年まあ道端で歌った、うんうん、その道端でずっとストリートでやってはるのを、うん、今のプロデューサーかな、その時のプロデューサーに拾われて、うん、アニメの曲でドッカン、うん、いっぺん花開いてるわけよ、言うたらちょっと一瞬一発屋にはなってるわけよ、うん、その後沈んだ後も、うん、諦めずにやってたことが花開いたわけよ、うん、でこれ大事なのは花開く努力は実を結ぶ、努力は裏切らないっていうよく言うけど、うん、裏切ります、はい、
それな、
はい、だけど努力してないものは裏切られる確率はすごく高いけど、うんうん、努力してることっていうのは裏切られない確率っていうのが上がるというか、うん、そういうことないと思うね、全員が成功するわけないやから、うんうん、同じようにストリートミュージシャンは東京にいっぱいいたはずや、
いたいた
上京して、うんうん、だけどその中でたまたまそのプロデューサーの目に留まったわけ、うんうん、目に留まるか留まらへんかはその間鼻くそほじりながら家で寝てたら目には留まらへんかったわけで、うんうん、ストリートミュージシャンをやってたから目に留まったわけだから、その努力は確実にそこに身を結んでることは間違い、
うんうんうんうん、
成功した人はね、
はいはいはいはい、
だから今のレイニャンの努力が成功するとは言いません、言えません、
そうそうやろ
成功しない確率の方が高いです、絶対的に、ね、だけど今やってることがもし成功したらね、
うん、やっててよかった、公式や、
そう、何年何年か後に、うん、おしゃれイズムに出て、うん、上田さんに言われたらその時は大魔王さんとラジオやってたことは確実に言ってください、うんうんうんうん、こんなこと言われたんですよ、でもほんまにそういうことやと思うね、うんうん、成功した人の陰には確実に努力があるわけよ、うんうんうん、でも努力しない人が全員成功するわけではないというこの二律背反というか、うんうん、このどっちも正解なの、今は努力してるのはもうちゃんと分かってますから、
そうね、うん、
ただ闇フリートはやめてください
フリートでもそんなあげへんねんな、私
俺もフリートあんまり見ないんだけどな、
みんなや
たまたま見たらそれやったからな
どうだろう、なんかフリート消えるからさ、
まあまあ分かってるよ、
その時の気持ちをなちょっとだけ聞いて、
ちょっとぶつけたいよね、分かるよ、だからそれは別に全然やっていいんやけど、
う
ん、
でも最近さ、うん、すごい上げてないよ、いろいろ
一時期よりは病んでないな、病んでても出してないなとは思って、
頑張ってる頑張ってる今
頑張ってるな、どうせ病んでんやろうなとは思いながら、
病むっていうとなんかメンヘラっぽいけど、うんうん、悩むっていうのが正しいのかな、
まあまあまあまあ、悩まないやつに成功するやつなんかおれへんから、
なんかね私ね意外とね腹割って喋れる人って大阪にいないから、
そうか俺には腹割れよ、
いやまあまあ割ってんで、じゃなくてそのなんかその言われへんことだってあるやん、逆にこう包み隠さずとかっていうのが言いづらい性格やから自分が、それが多分悪いことしてるっていうのはあるから、別に大魔王がだったことじゃなくて誰にも言われへんタイプやから、
まあまあまあそうやと思うよ、俺も基本言われへんタイプやから、よくよくわかります、
それで溜め込んでしまうところがあるから、それのちょっとしたガス抜きがフリートだったわけで、
このおたまにはもうガスの気に使ってくださって
結構。いやあかんやろ。
まあまあ使ってるであなた。
いやいやいや。
まあまあ言ってるで。
ツイキャスとかここいちゃいます。ここいちね。
大魔王ラジオチャンネル。
ということで。
メッセージ来てますか。
いつメールが来てますので。
いつ F 君、はい。
そうですね F さんからですね、うん。ライブステージとテレビとで全然雰囲気が違いますが。あれはキャラを使い分けているのですか。
はい、
使い分けてるんですか。
歌姫モードっていうのに入るんですけど、
ライブの時は
そうそう暴走モード突入ですよ。
ああ、そうやな、パーパーパーパーパーパーパーパー
200回転まで回っても全然ハマっても各編にならない。違う、そうじゃなくて
上の初号機の顔がグオー開くんやな、
こうやって、そうそうそうそう、
開いて
4かよみたいな、
手を挟まないでくださいって書いてある。いや、そんな話じゃないね。
テレビはあくまで私のキャラを早乙女玲奈だけど、うん、進化の早乙女玲奈で出てないから、
う
ん、スポンサーさんの意向とかもあるんで、そこはどうしてもあの演じてるって言われてもしゃあないと思うんですけど、うん、でアホな役をした方が、うん、スポンサーさんが立つんですよね、素直に、うん。
タレント早乙女玲奈と歌手早乙女玲奈は一流分けてていいんです、
ね、そう分けてる分けてる
分けてていいんです、
ね、で
それは
やっぱりどうしても、うん、私その場に合わせてしまうっていうのを長い間こう夜をしてたせいで、うんうんうん、習得してしまって空気を読んで、うん、カメレオンみたいになれるんですよ。
あ、うまいね、
うんうん、ここでこの空気読んだらこのキャラでいた方がすごく番組が良くなるっていうのを瞬時に判断できる、うん、賢いあのクレバーってよく言われるんです最近。そのクレバーキッスなこの読みが早いん で、うんうんうん、でそれでキャラを合わせることによって自分も引き立つし番組も引き立つっていうのが分かるから、うん、多分それでキャラは違うんですけど、
いいんじゃないですか。
でもライブの時はまあまあ本音っす。
お
ライブが一番本音かも。
ライブが一番素を出してるってことね、
うん、
歌姫モードとは言いながら。
そうね、歌姫モードが大体早乙女玲奈の真髄っちゃ真髄やから。
病んで悩んでる早乙女玲奈はもしかしたら本名の何々さんなんかもしれへんし、
うんうんうん、
歌姫モードの早乙女玲奈が結構数で、うん、タレント早乙女玲奈とこの3つのキャラがあって初めて1つの早乙女玲奈になるんやとしたら、うんうん、まあ、それは正しいんじゃないですか。
無名の私って言ったら何もない私、うん、無印良品は、うん、多分何も考えん人なんよ、うん、やりたいことだけやって金稼ぎたかったら何でもやって稼げばいい話やしっていう、うんうん、人なんよ、うん、何も別に後のことも考えんし後先考えんし、うん、後悔したこともいっぱいあるのは、うん、その無印な自分なんだけど、ほうほうほう、そこで早乙女玲奈はブランドやから、うん、会社やからちゃんとしなきゃって思えるのが早乙女玲奈やし、タレントさんの時は、
う
ん、あくまでスポンサーとかメインの人たちが買って、
まあまあまあそうやね、引き立て役というか、ね、
そうそうそう、うん、その中で爪を残すためっていうのを考えるから、うん、ある意味こう作詞なところがあるんで、ある意味こうずっと計算してる生まれたキャラ、
まあ正しいんじゃないでしょうかね。それは
そういう感じかな。
PS 大見奈美ちゃんの声は本当にプロの声優かと思いましたという、
うん、ありがとうございます。私です。
あなたのことですか。大見奈美ちゃんちゅうの。
あ、そうそうそう、大見奈美ちゃんっていう美和館の明日収録やねんけど、
あのキャラクター言ってたやつ、
そうそうそうそう、
人形の声、
そうそうやってるんだけど、うん、あれは頑張ってる、
うん、
喉痛いけど、ね、嫌
いろんなことをチャレンジングする中でね、
うん、
いろんなその技とかさ、
うん、
いろんなその自分の武器が増えていくから
さ、うん、増えた、
その武器をまた歌にもフィードバックできる可能性もあるし、
いや増えた、 MC の喋り方とかも変わったかも私、うん、
それがね、いい方に向く場合と、うん、その器用さがさっきも言ったみたいに器用貧乏で、うん、あれあいつなんかタレントやりだしてブレてきたなと思われる可能性もある、
まあ、そこがブレないっていうのは歌姫モードとタレントモードが違うっていうのがブレてない
だから、自分の中でそれをきっちりやってて、うん、それを言うやつがいても私はブレてないの芯があれば大丈夫やから、
まあ、もう全然ブレてないよ。
いい
だってレーサー早乙女玲奈なんかさ、
うん、
一番素直なレーサーだけど、
あ確かに確かにそうか、うらうらうらうら言いながら運転してんやろ。
どうだけどそれもうどれも私全部言って言えることは負けず嫌い、
まあまあそうやね、
で自分のことを褒めてほしいっていうのは本音かなって思うかな、う
ん、確かにな、まず自分が自分を褒めること、
うん、
と ためにどうするかっていうの、うまいこと両輪、うまいこといきましょう。
推しに褒められたい。
推しに褒められるのは無理だ。
でもさ、いいなと思うよ、オタクの人がさ、うん、アイドル現場行ってさ、うん、物販買えばさ、漏れなく推しと喋れるわけやん。
喋れますね。
うちなんかさ、うん、今回の D1 とかさ、うん、人多くないんだよ。
そうなんか。
うちは関係者パスで入れるから会えるけどさ。
いや、会えとるやないかい。
だけどさ、そんなに喋られへんやん。
まあまあ、そらそうや。
バスでもないし。
いやでもそれはね、アイドルファンはっていうのが、会えるアイドルに会うてるファンだけやからな。
え、でもそれなりにさ、会えること
も。吉岡里帆のこと好きな人は会える
からな。そうやな。だからオタクやん、アイドルオタク
さんは。まあまあまあ、だからいろんなのがいて、たまたまアイドルオタクというジャンルがそういうの会いやすいところ
に。V 系だってそうやん、V 系のギャラってさ、良い子良い子してもらえるじゃん。私もしてほしい。
知らねえ。お前は良い子良い子しとけ。オタクに良い子良い子しとけ。
でも私スナックみたいになっちゃうんだよ。
あれね、物販に来たオタクの頭よいしょよいしょした瞬間にシュッシュしたら、うん、すごい嫌な感じ。そうしといた
り。もしくは頭にシュッシュするか。
頭シュッシュしてからよいしょ。
ハゲるハゲる。どうするん、ちょっと頭皮むき出しな人だったら。
頭皮むき出しの人にシュッシュしてから触ったらいい。もう汗か液かがわからん
くらい。でもいい感じに汗ばんで塗るってるのがアルコールで除菌爽やかになる。
爽やかな頭皮になる、うん、頭変に深刻な話から始まった割には、うん、最後こんなアホな話で終わってよかった。
それ私上手やもん話運ぶ。
よかったね。ということで、
はいはいはい、
今回はこの辺で。
すげえ、全然おたまにやかんね。
今回ね、タイトル難しそうや。
もういや、推しにポンポンされたい。
あ、推しにポンポンされたい早乙女玲奈でいいです。
最後のちょろっとやで、数十。え、だけど、いや、推しにポンポンされたいって。
いや、俺も推しにポンポンされたい。君じゃない。まあ、そんなこんなで、
はい、
まあ、月1で、
はい、
F さんももう一月って言ってましたけ
ど。あ、そうやね。
ね、結構ちょいちょい早くやってくるので、うん、また来月も。
そうね、しかも自粛とかになったら公開収録できひん ね。
そうなんですよ。だから本当はこういうまん延防止措置とかにならなければ4月のね後半にはやりたいなと思ってたんですけど、うんうん、8時までって言われたら平日なんかやりようがないやん。
そうね。
だからもうちょっとしんどいなと思ってその話はしなかった
ん
です
ね、うんうん、
まあまあ開けたら公開収録もやりたいですし。
そうね。
今後楽しくこの番組ができるように考えていきたいと思いますので、
はい、
皆さんもお相手お願いします。
はい、
ということで
レイニャンと
大魔王でございました。先に言われると思わへんかったわ。じゃあね、
バイバイ。
この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。